特集、元気のもとはちょっとそこまで、お出かけのすすめ、4ページ。年を重ねるごとに体力の低下を感じ、出かける機会が少しずつ減ってきていませんか？ふと気づくと、大事にしてきた趣味や楽しみを諦め、家の中で過ごすことが増えている人もいるかもしれません。今回は、住み慣れた地域で高齢者が元気に暮らし続けるために必要なことを考えます。高齢者の外出事情。二つの意識調査の結果が出ています。一つ目、全国60歳以上の約2800人を対象にした社会意識に関する世論調査、内閣府平成28年度。地域での付き合いの程度。男性では、付き合っていると答えた人が 75%、付き合っていないが 25%。女性では、付き合っているが 81%、付き合っていないが 19%。地域での付き合いがない60歳以上の人は、男性の方が多く、4人に1人に当たる。二つ目、生駒市に住む要介護認定者を除く65歳以上の高齢者3000人を対象にした介護予防日常生活圏域市民意識調査、生駒市平成28年度。外出を控えていますか？一般では、はいと答えた人が 13%、要支援1の人は、はいと答えた人が 55%。要支援2になると、はいと答えた人は 70% になっています。65歳以上の約2人に1人が外出を控えるという結果になりました。その外出を控える理由は、51% が足腰などが痛いと言っています。17% の人が病気にかかっています。また、12% の人が外での楽しみがないと答えています。高齢者の外出事情、意識調査の結果、終わり。仕方なく参加した教室が、いつの間にか健康の源に。外出先は自分で作る。家には寝に帰るだけ。地域との接点は全くありませんでした。谷田町に住む、吉川和夫さんは大阪で働いていました。毎日職場と自宅の往復。20年以上住んでいるのに、隣近所に住む人の名前さえ知りませんでした。70歳で退職後、自分のペースで生きていけると思った矢先に、妻の清子さんが癌で他界。その喪失感からうつ病を患った吉川さんは、自宅に閉じこもるようになってしまいます。そんな毎日が変わるきっかけになったのが、デイサービスセンター後楽で開催されていた介護予防教室、パワーアッププラス教室への参加でした。自宅にいるよりマシと思って仕方なく行ってみたんです。3ヶ月間体を動かした吉川さん。卒業後は家にいてても寂しい、と教室の運営ボランティアを始めました。みんなと体操していると元気をもらえるんです。と吉川さんは5年間の活動を振り返ります。顔見知りも徐々に増加。うつの症状も緩和しました。83歳になっても地域との関わりや自分の役割があるのは幸せです。吉川さんの写真があります。人と会うと元気がもらえると転倒予防教室にもボランティアとして参加しています。大きな写真もあります。介護予防教室のボランティアとして活動する吉川さんの写真、もう一踏ん張りと参加者を励ましています。写真終わり。閉じこもりは心身の機能低下に、外出できる状態であるにもかかわらず、一日のほとんどを家の中や庭先などで過ごしてしまう閉じこもり。その原因は 手足や腰、膝が痛い、外での楽しみがない、外出が億劫など様々です。身の回りのことはできるため、自分も周囲も無自覚ですが、活動量が少なくなると、心身の機能低下を引き起こすリスクが上昇。同居者以外の他者との交流が減ると、寝たきりや認知症になりやすいという調査結果もあります。生駒市の調査では、地域活動に参加している人は 23%。しかし、参加の意思がある人は、その約3倍にあたる 65% に上りました。外出のきっかけは多様にあります。自分の健康のために、躊躇せず外に出てみることが大切です。生駒市の平成28年度に行われた介護予防日常生活圏域市民意識調査の結果が出ています。趣味の集まりや自治会など地域での活動に参加していない65歳以上の人は2人に1人という結果です。アンケートに対して参加していると答えた人は 23%。参加していないと答えた人は 50% です。回答しなかった人は 27% です。また、65歳以上の人の過半数以上は地域での活動に参加したいと思っています。ぜひ参加したい、参加してみたいと答えた人は 65% です。参加したくないと答えた人は 32% でした。また、回答なしの人は 3% でした。調査結果終わり。
仲間と気軽に体力向上。生き生き100歳体操。行きたい場所を近場に作る。高齢者が外に出る習慣を作るために必要なことは、徒歩で通える範囲に活動場所や居場所を持つことです。定期的に運動をしたり、地域の人とお茶を飲みながら話したり、行きたい場所や会いたい人が近所にできれば、自然と外出の意欲は高まります。定期的に仲間と集まり、筋力トレーニングを行う、生き生き100歳体操、市内の自治会や老人会などが週1回以上取り組んでおり、住民の外出に一役買っています。体操が外出のきっかけに、光が丘では毎週火曜日に集会所で、生き生き100歳体操をしています。60から80歳代の約40人が、椅子に座ってゆっくりと体を動かします。体力に合わせた重りを手足につけ、腕を前に上げたり、椅子から立ち上がったり、日常生活に必要な筋力を鍛えます。体操を始めてから、布団が干せるようになりました、と話す井上千鶴子さん。以前は重たいものが持ち上げられませんでしたが、体操を5ヶ月間続け、足腰が丈夫になったので、買い物や散歩にも積極的に出かけるようになりました、と振り返ります。普段は杖を使って歩く前川君恵さん。週に一度の体操は3ヶ月間欠かさず参加しています。座ってできる簡単な体操なので私にぴったり。外出はここだけなので毎回心待ちにしています。運動が終わると開かれるのがお茶会、光カフェ。体調はどう？今度カラオケしましょう？と、お茶を飲みながら話が弾み、皆さん嬉しそう。健康づくりだけでなく、地域の仲間と交流できる場にもなっています。写真が一枚あります。真剣な表情で体を動かす前川さん。定期的な運動が健康の鍵です。写真終わり。週に一度のお楽しみ。生き生き100歳体操と光カフェ。一日の流れ。8時30分。会場設置受付。 運営ボランティアが椅子や映像機器などを準備、開始15分前に受付を済ませると、世間話に花が咲きます。9時、生き生き100歳体操。約30分間映像に合わせて体を動かします。椅子に座り、準備体操、筋力運動、生理体操の3つを行い、運動機能を向上。9時30分、口の周りや舌の体操。椅子に座り、口の周りや舌を動かす、カミカミ100歳体操。映像を見ながら口を動かし、食べる力や飲み込む力をつけます。10時から光カフェ。体操が終わると交流サロンに早変わり。参加も体質も自由。お菓子をつまみながらおしゃべりを楽しみます。運営者市川克美さんの声。助け合いの輪を作る。3人に1人が65歳以上の光が丘。安心してこの地域で暮らしていくためには、高齢者同士の支え合いも必要です。お茶会や体操に参加するだけでなく、地域のためと自発的に運営を手伝うボランティアも増えてきました。毎週のように顔を合わせていると、みんなで助け合いたいといった考え方が浸透してきたんでしょうね。ボランティア、桐谷貴子さんの声。定期的に会える場所。運営ボランティアとして飲み物の提供を担当。週に一度、ご近所さんと話せる貴重な機会で、顔見知りも増えました。何より盛り上がっている様子を見ると、幸せになれますね。1000人が一堂に集まり、体操への意欲を刺激し合う。2年間で70教室に広がった体操。生き生き100歳体操は、アメリカの国立老化研究所が推奨する運動を参考に、高知市が16年前に開発。生駒市では2年前からスタートしました。手すりを持たずに階段を登れるようになった。生活に張りが出た。と好評で、現在は市内70教室に広がっています。今後もさらに普及を進め、一つの自治会に1カ所以上での開催を目指しています。体操をする1000人が集合。11月10日、市内で体操を実践する約1000人が一堂に会するイベント、生き生き100歳体操1000人交流会を開きました。市内で活動する3グループが、運営や盛り上げ方で工夫している点などを発表。参加者は自身の地域での活動に役立つアイデアを学びました。同じ体操に取り組む人が、こんなにもたくさんいてびっくり、と話す、霧ヶ丘一丁目から参加した山口治さん。他の団体と情報交換をして、モチベーションが上がりました。メンバーが固定化されていたのが悩みでした。90歳を超えても、元気に体を動かす人もいたので、対象年齢を広げて PR します。この日は約120人のスタッフがイベント運営を支えました。参加者が階段などで転ばないように補助したのは市民ボランティア、社会福祉協議会や介護事業者などの協力を得て、歩行が困難な人を一人一人介助し、会場に案内しました。市民や事業所、行政が一丸となり、健康づくりをサポートしています。写真が6枚あります。1、生き生き100歳体操の前に行うオリジナル体操を参加者の前で披露した萩原自治会の山田隆三さんと近藤博正さん。2、 90歳以上で体操に取り組んでいる33人を表彰。最高齢は96歳です。3と5、60から90歳代の参加者が一斉に体操。4、介護事業所など市内の法人が市役所や各地域から会場までのバスを無償で運行しました。6、地域包括支援センター職員が参加団体を訪ね、送迎支援が必要な人を把握しました。写真終わり。100歳体操を始めてみませんか？重りを使った筋力運動を30分程度行う、生き生き100歳体操。重りは最大 1.2kg まで調整可能。体力に合わせて無理せず体を動かせます。最初の4回は市職員が会場に出向き、運営をサポートします。物品貸し出し条件。次の条件をすべて満たすグループには、体操を録画した DVD と重りを無料で貸し出します。重りは最初の3ヶ月無料で貸し出します。条件は3つあります。1、集会所など座りながら体操ができる場所があり、参加者の椅子が用意可能。2、週1、2回、3人以上が集まれるグループ。3、DVD を再生できる環境。申し込み、電話か直接、地域包括ケア推進課。元気なうちは支える側で、みんなで守る集いの場。住民がつなぐ交流の機会。月に1回高山町にある荻田集会所で開かれる高齢者サロン、あじさいサロン。徒歩20分圏内から70から90歳代の30人以上が集まり、手遊びや歌を楽しみます。東日本大震災が起きて、いざという時は地域のつながりが必要だと痛感。近所付き合いを増やすため、集まる場を作りました。サロンを約8年前に立ち上げ、会の代表を務める早野佳代子さん。閉じこもりがちな高齢者を中心に参加を呼びかけています。サロンをきっかけに、外出への一歩を踏み出してほしいです。レクレーションの進行や企画は、同じ地域に住む50歳代7人がボランティアで担当。足腰が弱く、集会所まで来られない人は自家用車で送迎しています。サロンだけが楽しみだと話す人もたくさんいるので、力になりたいんです。皆さんの笑顔を見ると、元気をもらえます、と話す、ボランティアのボタノリコさん。来年からはサロンの代表も務めます。いずれ私たちもお世話になる場所、今のうちからできることをして、集まる場を守っていきます。食が結ぶ地域のつながり。この日は、年に数回のお楽しみお昼ご飯も用意されました。作りたての麻婆丼や唐揚げ、柿と白菜のサラダなどが並んだテーブルをみんなで囲みます。一人暮らしなので、手の込んだご飯は作れないからありがたいと感謝の声もありました。食事を作ったのは市民ボランティア、生駒市健康づくり推進員連絡協議会の皆さん。サロンや地域の集まりに出向き、手作りの食事を提供するプログラム、ひまわりの集い、地域出前型です。献立作りや買い出し、調理、片付けなど、料理のすべてを担当。手間がかかる段取りをしてもらえるので嬉しい、と。サロンの主催者から好評です。高齢者に不足しがちな栄養を考えたメニューや、 旬の食材を使った料理も用意されます。みんなで顔を見合わせて食べるのが何よりの栄養になるんですよ、と話す。同会会長の藤尾陽子さん。今年4月から市内20カ所以上で料理を振る舞っています。孤独を感じていた参加者同士が交流するうちに会話が増え、生活意欲も向上するんです。誰かと食べる喜びを感じてもらうため、依頼があればお鍋を片手に飛んでいきます。写真が5枚あります。1、歌いながら体を動かす参加者の皆さん。レクレーションのメニューは、ボランティアがアイデアを出し合い考えています。2、自前の鍋や器などを持って調理する、生駒市健康づくり推進員連絡協議会の皆さん。美味しそうな匂いに食欲がそそられます。3、食事をしながら会話を楽しむ参加者。食べ物を前に自然と話も弾みます。4、アジサイサロン代表の早野佳代子さんとボランティアのボタノリコさん。サロンを支えるために異世代のメンバーが奮闘しています。5、ちょっとピリ辛麻婆丼。旬の柿を使った白菜のサラダ。手作りわらび餅。揚げたての唐揚げ。写真終わり。気軽に通って体力向上、仲間づくり。市内の集会所や公共施設では定期的に集まって活動する場所が毎日のように開かれています。気軽に参加して自分に合った教室を見つけてください。なお、詳しい開催時間、場所、申し込み方法などは、電話で地域包括ケア推進課に問い合わせてください。簡単に続けられる体操教室、2つあります。1、のびのび教室、公民館型。対象、おおむね65歳以上の人。内容、家庭でできる簡単な体操や椅子に座って行う体操など、時ところ、月2回、約45分、市内の主な公共施設3カ所。2、のびのび教室、地域型。対象、おおむね65歳以上の人で、10人以上の自治会や老人会などの団体。内容、参加者の地域を限定した体操教室。家庭でもできる簡単な体操や、椅子に座って行う体操など。時ところ、月1回、約45分。地域の集会所など24カ所。アットホームで、初めての人でも安心。ワクワク教室。対象、おおむね65歳以上の閉じこもりがちな人。内容、健康体操やゲーム、季節の行事、調理など。時ところ、月1回、2時間、市内の公共施設など8カ所。集会所や自宅で気軽に開催中。サロン。対象、おおむね65歳以上の人。内容、お茶を飲みながらおしゃべり。簡単な運動やゲーム。時ところ、月1回2時間。市内の集会所や自宅など43カ所。竹丸ホール。コープで毎週開催中、ひまわりの集い。対象、閉じこもりがちな65歳以上で、要支援2か、要支援1の人、要支援相当の人、ところ、時、定員。2カ所であります。1、竹丸ホール、木曜日の10時30分から13時、 定員35人。2、ディアーズコープ生駒。原則第2、第4月曜日の10時30分から13時。定員25人。費用300円。問い合わせ。近くの地域包括支援センター。10ページ参照。高齢者サロンなど、地域の集いに出向くひまわりの集い。地域出前型の申し込み方法など詳しくは、近くの地域包括支援センターに問い合わせてください。コラム。介護予防手帳で体調管理や生きがい発見。日頃行っていることや興味・関心事の確認。介護予防教室への参加記録などが記入できます。暮らしや行動を振り返り、体調管理をしながら、新たな目標、生きがいを見つけるきっかけにしてみませんか。対象、市内に住む65歳以上の人。配布場所、地域包括ケア推進課の窓口、各地域包括支援センター。
心が動けば体も動く。地域で高齢者を支える仕組みを。高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けるためには何が必要でしょうか。厚生労働省で高齢者の外出支援などを担当する尾崎森正さんに話を聞きました。尾崎森正さん、プロフィール。厚生労働省老健局振興課長。デイサービスセンターや地域包括支援センター、老人クラブに関することなどを担当する。プロフィール終わり。行きたいと思う場所を探す。外出に自然と足が向くのは、会いたい、行きたいという気持ちが体より先に動いているからです。友達に会える、趣味に取り組める、社会の一員になれる、など、動機は何でもいいんですよ。初めての場所や交流に不安はつきものですが、気軽な気持ちで始めてみてください。大事なのは、自分が納得して参加すること。楽しみながら続けていると、顔色も自然と良くなるんですよ。生駒市には、介護予防教室やサロンなど、通いの場がたくさんあるので、自分に合うものを見つけてみてください。元気な人は担い手となる。今後、団塊の世代が75歳を迎え、日本も生駒市も超高齢社会に突入します。行政だけではマンパワーが足りず、増え続ける高齢者を支えられません。移動支援も全国的な課題です。通いの場ができても、免許証の返納や路線バスの減便などで、暮らしの足を失った人は、自宅に閉じこもらざるを得ません。虚弱になっても、住み慣れた地域で生活を続けるためには、町ぐるみでの支え合いが必要です。つまり大切なことは、元気な高齢者が支える側に回ること。元気な人が担い手となって集まる場所を守り、年を取れば利用者としてお世話になるといった仕組みを地域ごとに作らなければいけませんね。介護予防の先進地である生駒市、全国の自治体を先導していくような生駒モデルを作られることを期待しています。困ったことや知りたいことがあれば、住んでいる地域の地域包括支援センターに相談してみましょう。7カ所の地域包括支援センターがあります。名称、住所、電話番号、担当地域の順に読みます。1、フォレスト、経費老人ホーム、町名総内、北田原町2429-4、電話、784888、高山町、光が丘、 北田原町、西白庭台、鹿畑町、三日野台、鹿野台東、鹿野台西、鹿野台南、鹿野台北。2. 半那中央。半那中央病院の北隣。田原口町 444-1。電話 73-9448。南田原町、霧ヶ丘、生駒台南、生駒台北、新生駒台、松見台、田原口町の一部、半那道路より北。3. 東生駒。東生駒病院隣。辻町53。電話 75-3367。辻町、光明町、谷田町、桜ヶ丘。4. 社会福祉協議会。デイサービスセンター。高楽内、北新町 3-1、電話 73-7272、北新町、田原口町の一部、半那道路より南、東松ヶ丘、西松ヶ丘、紅葉台。5、梅樹荘、総合支援センター、あずさ内、西朝日ヶ丘 12-3、電話 74-8134。 山崎町、東朝日ヶ丘、西朝日ヶ丘、新朝日ヶ丘、東新町、山崎新町、本町、元町、中野町、門前町、軽井沢町、東生駒、東生駒、月見町、東名畑、中名畑、西名畑町、名畑町、緑ヶ丘、萩原町、富士尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小平尾町、青山台。6. メディカル。アスカの北 2-12-13、電話 71-3500。 上町、白庭台、真由美南、アスカの南、アスカの北、アスカ台、北大和、上町台。 7. メディカル、介護老人保健施設、有楽内、尾瀬町 324-2、 電話 77-7766。 一部町、さつき台、尾瀬町、南山手台、東山町、萩野台、音田町、水光台。地域包括支援センター、終わり。4人の元気な高齢者が紹介されています。グラウンドゴルフで健康づくり、沢田信義さん。5年前からグラウンドゴルフをしています。誘われて始めたスポーツですが、健康を保つために週2回欠かさず参加。他にもヘリコプターのラジコンを飛ばしたり、風景の写真を撮影したりと、毎日のように外に出ています。健康はお金で買えず、心がけないと維持できないので、意識して外出していますね。ボランティアで体も頭も元気に。井上春子さん。毎日のように外出しています。一番の楽しみはボランティア活動。老人ホームなどを利用する皆さんと一緒に、習字や脳トレをしながら交流を楽しんでいます。支える側も自然と体も頭も動かせるので健康づくりにも効果的。毎月市民活動推進センターダラポートで 自分にもできる活動を探しています。おしゃべりで元気をチャージ。西浦美代子さん。東生駒病院で開かれている高齢者サロン、ココサロンに通っています。知らない人がいても積極的に声をかけて会話を楽しんでいるんです。一人暮らしで自宅にいてもテレビを見るだけなので、介護予防教室、ワクワク教室にも顔を出しています。人と話していると、いつの間にか自分も元気になるんですよね。ことぶき大学で料理に夢中。中間康俊さん。男性だけの料理教室で腕を磨いています。魚をさばいたり、そばを手打ちしたり、本格的なメニューが学べるんです。この教室は62歳以上が入学できる生駒ことぶき大学の一環。他にもスポーツや書道など14のクラブがあります。行事もたくさんあり、71歳になっても新しい仲間や地域での生きがいができましたね。行きたい場所はありますか？外出先をみんなで作り守る。人生100年時代と言われ、高齢化が進む日本。生駒市も例外ではありません。特に今後は、介護が必要になる割合が上昇する75歳以上の人口が急増。また、閉じこもりや虚弱な高齢者も右肩上がりで増えていきます。住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けていくためには、人や社会と関わる中で生きがいを見つけ、出かける楽しみや意欲を持つことが大事です。また、高齢者が集う場所は、誰かが作り、守り続けないといけません。そのために必要となるのは、住民の皆さんの力。地域にある知恵、人材、資源をうまくつなぎ合わせ、行きたいと思った時に行ける場所がある環境を、町全体で作っていきましょう。特集の感想やご意見をお待ちしています。特集の感想や高齢者の外出についてのご意見、ご提案を市のホームページで募集しています。いただいた意見などは市役所の関係課で共有し、政策立案に活用しますので、ご意見お待ちしています。アンケートの QR コードが11ページ左下にあります。問い合わせ、地域包括ケア推進課、電話 0743-74-1111、内線468。